君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
電気が流れる流れないとか、物質の性質を人為的に変えることができるとしたら。豊橋技術科学大学プレゼンツ、天白の城。今日は電子のレベルで手を加えることで、その物質の性質を大きく変えるテクノロジー、電気電子情報工学系、石山武史先生の研究室を訪ねます。石山武史先生という非常になんか丈夫そうな名前、
はい、あ、そう、ありがとう。ちょっと簡単な名前なんですけど。
先生は研究はどんな研究をしてらっしゃる。
私はまあ、半導体を小さくしたり、あるいはちょっと原子レベルで手を加えたりして、はい、その性質を変えて、はい、まあ、具体的にはこう電気的な性質を良くするですとか、うん、まあ、あるいは光らないものを光らせるですとか。
物質の性質を変える研究、
はい、
錬金術。
まあ、そうですね、うまいこといけば本当に文字通り錬金術で、お金になる研究だと思いますし、
使えない材料が使える材料になるっていうわけ。 その辺の石ころがレアメタルになるみたいな。
大げさに言うと本当にそういうことですね。
すごい研究ですね。
成果が出ればすごいですけども。
光らないものを光るようにする。
そうですね。
それもやっぱり石みたいなのが。
そうですね、まあ、例えば今半導体でいうとシリコンというのが電子部品の基礎材料で、まあ、身の回りの電気製品というのは全部シリコンを元にして、うん、その内部の回路というのはできているんですけども、はい、そこがもし光るようになれば、うん、伝達量もあるいは伝達スピードも、うん、もう一気に向上するような全く新しい性能を持ったものができるっていうことになりますね。
今半導体、シリコンの半導体っていうのは電気を流して電気信号で伝えてますよね。
そうですね、はい、ただ、うん、これからはやっぱり電気じゃなくて光に変わっていくっていう、特に通信分野なんかではもう今、うん、インターネットの世界ではもう電気よりは光っていうのが主流になりつつありますし、
電話会社のコマーシャルみたいな。
そうですね。それがもう身の回りの品すべてがどんどん光に置き換わっていくことになりますんで。
光ファイバーのことですか。
そうですね、それ使ってまあ今は情報をやり取りしてますけども、うん、それが通信、離れたところの通信だけじゃなくて、うん、まあ、電気製品の中でももう光信号で回してやれば、まあ、特にコンピューターですとかなんかはもう計算速度ですとか容量なんかが一気に増えて、うん、非常に今までよりも凌駕したものになるということになりますね。
あと、まあ、電気の話ですけれども、電気を通さなかったものを電気を通したり。
そうですね、そうなれば今まではまあ、シリコンが使われてたんですけども、逆にシリコンじゃなくて違うものを使うこともできる風になりますね。
そんなことができるんですね。
そうですね、うまくいけばっていうところなんですけども。
物質の性質を変えてしまうということは物質を変えてしまうっていうこと。
そうですね、まあ、物自体は例えばシリコンならシリコンのままなんですけども、うん、そこに光るものを、光るよそのものを混ぜたりですね、うん、あるいはシリコンそのものは今当然目に見える大きさで作られてるんですけども、はい、それをどんどんどんどん目に見えないようなサイズに小さくしていくことで、うん、今度は光るようになるっていうような、そういう性質を変えることができる。
ちっちゃくすると光る、
はい、
ちょっとにわかには意味がわからないですけれども、
私もちょっと難しくて散々勉強してあ、小さくすると光るのかというような話になったんですけど。
光るっていうのは 要するに可視光線の電波を出してるっていうことですよね。
そうですね、あの可視光線もそうですし、うん、あとあの先ほど出た光ファイバーなんていうのは中赤外線赤外光が通ってるんですね。
あ、じゃあ実際にこう赤く光ってるねとかそういう色は見えない、
見えないやつだってあのもちろん構わないんです。ただあの、まあ、そういう通信光ファイバーなんかの通信分野ではそういう赤外の見えない光ですけども、うん、まあ、もし見える光があの色の光が出れば、あの、まあ、今日常で使っている照明器具なんかも全部あのシリコンに置き換えることができるわけですよね。
あ、なるほど。全然じゃあ光る仕組みが変わってくるわけなんですね。
そうですね。
の物の性質を具体的に変える方法なんですけれども、一つはそのちっちゃくしていくってい
う。そうですね、あのなかなか人の手でこう削ったり切ったりして小さくしていくぐらいではやっぱり目に見える程度の大きさなんですね、うんうん、そうなるともうあの特殊な条件とかでその材料を作ることでもうその材料自身があの小さくあの育つといいますかできるような、そういうことはあのやっていますね。あ、
逆に削っていくんじゃなくて育てる、
はい、そうですね。だからそうやって削る技術をもっともっと磨いていって小さくするっていう研究もありますし、うん、あの材料自体を作る育てるところで小さく育つようにあのやるっていう方法と二通りありますんで。
育つって言っても無機物ですよね。
そうですね、まあ、例えば非常に高い温度ですとか、うん、あるいはあの、まあ、真空ですね、もうこういう空気のある環境じゃなくて、はい、あの真空状態の中であの原料をあのもう分子とかそういうレベルで飛ばすことであの育てたりいろいろありますね。
分子を機械に放り込んでやってそれがこうくっついて成長していくわけですか。
例えばあのすごい高温でその材料を飛ばしてやれば蒸発させてやると、はい、でその蒸発した先にあの何か受け止める、まあ、基板っていうんですけども受け止めるものを置いておけばその上に小さいものが育っていくっていう
結晶みたいな。
そうですね、結晶の小さいサイズのものですね。
大学の研究室でそういう実験ができるんですか。
そうですね。
へえ。そうすると本当にあそこでストップってやるとすごく小さいものになっているわけです、
ね、理論的にはそうですね。で実際には、まあ、なかなか違ったりもするんですけども、うん、まあ、そういうところであの試行錯誤しながら作っていくっていうことになります。あ、
その分子原子っていうのはもともとのその金属の原子から別に変わるわけじゃないですよね。
そうですね、あの単に原子が飛んでくるだけですね、うん、
じゃあシリコンはシリコンだし、はい、アルミはアルミだし、はい、そうです、鉄は鉄ではあるけれども、はい、僕らの知っているアルミや鉄シリコンとは違う性質、はい、
違ってくるですね、小さくすることで。
へえ、それいつ頃分かったんですかそれは。
それも理論的にはあの頭のいい人がもう昔にいろいろ考えてたと思うんですけども。
昔って言ったって江戸時代とか明治時代とかじゃないですか、ね、いやいや、
そうですね、まあ数十年前だと思いますね。あ、
数十年前には分かって、はい、で
ここまあ10年とかだと思うんですけども、うん、まあ、そういう本当に小さい、まあ、ナノスケールっていうんですけども、そういう大きさでそういうものを作ったりあるいは観察する手法っていうのがあの進歩してきましたんで、はい、やっぱりそういうのがどんどん本当に現実のものになっているっていうところですね。あ、
で数十年前に頭のいい人が考えたようにやっぱり電気通さなかったものが電気通したり光らなかったものが光ったりしたんですか。
そうですね、やっぱりそういうことだっていうんであのどんどん今そういう研究盛んになってますね。
あ、そうなんですか。できつつあるわけなんですね、はい、とどういういいことがあるんですか。
まあ、今まではだから電気が通らなくて、うん、電気を通したい場所では使えなかったものがそういうところで使えるようになりますし、うん、まあ、逆に光らなかったものが光るようになれば今度はそれを光が必要とされるようなところで使えるようにもなりますし、うん、でそれは本当に身近なあのところで全て役に立つものになりますので、
うん、まあ、でも電気通したかったら元々のそのものを、うん、例えば電気通さないものを使わずに導線とか使ったらいいんじゃない
ですか。そうですね、ただあのやっぱりそういうのを今までやってきて、うん、でやっぱりそれだと、まあ、技術的には頭打ちになって、うん、じゃあ今までは電気使う通すものを使ってたところに実は光とか他のものも性質も加えていかないと、うん、あの次の もう一歩上の技術には到達しないっていう状況が最近ですんで、そうなるとやっぱりそういうものの性質を変えて新しい性質を持った材料にしていくっていう、うん、研究が必要ですし盛んにされてますね。
例えば分かりやすいところでは、先ほど先生おっしゃったように今までは回路っていうと電気で情報を伝えていたんだけれども、これを光に変えると画期的だ。
そうですね、まあ当然情報量、伝達量も伝達スピードも電気より光の方がはるかに上ですんで。
電気のスピードと光のスピードっていうのは違うんですか？
そうですね、まあ世の中やっぱ一番速いのは高速ですんで、光が一番速くて
と、まあ僕らの身近なところではコンピューターの演算が速くなるとか。
そうですね、そういうのもありますし、あるいはまあもし色の出る光が出れば、本当に照明ですとか、そういうもので使えますね。今使ってる照明剤っていうのはまあ、光る材料を持ってきて使ってるんですけども、まあそうじゃなくて、まあ、他のもっと安く作れるような材料を光らすことができれば、まあ、それで代用が効くっていうことになりますので。
光るっていうのはもうほっとけば光るんじゃなくて電気を流してやると光るとか、そういうこと。
そうですね、それがまあ、産業の材料としてはやっぱり重要ですね。電気エネルギーを光に変えてっていうのが重要ですので。
しかもちっちゃいんですよね。
そうですね、
ちっちゃいと回路に組み込んであってもすごくちっちゃい回路ができそうですね。
ええ、物自体も小さくなりますし、そういう意味では通常の電気製品みたいな分野だけじゃなくて、そういう小さなものしか入っていけないような、もうそれこそ人体ですとか、そういうところでも役立つような電気部品が作れるんですね。
ミクロの決死圏ですね。
そうですね、
すごいことなんですね。じゃあ、
そうですね、物の性質を変えるっていうのは本当に難しいんですけど、もし成功すれば本当にインパクトの大きい部分ありますよね。
先生はどうですか、今取り組んでいる、まあ、いろんなものの素材の性質を変える研究があるみたいですけれども、主にはどんな素材の性質を変えようと研究してるわけですか？
まあ、自分は半導体が専門ですんで、はい、ずっとシリコンを研究してて、ですから、はい、やっぱりシリコンは電気しか流さないんで、シリコンを光らせるっていう研究を、メインにやってますね。
光りました？
まあ、光ることは光るんですけど、じゃあこれ実際に世の中に役に立つほど強い光が出るかって言ったら出ない状況ですんで。
あ、まだ光が弱い。
そうですね、そこをもっともっと強くしていかないといけないっていうところです、ね。
電気回路に組み込むんだったら弱い光でもいいような気もするんですが、ダメなんですか？
そのレベルにもなかなか到達しないぐらい弱いですし。
あ、そうですか。
それに、まあ、逆に照明っていう意味で言えば、やっぱり強く光が出ないと、いけないんで、まあ、光るに越したことはないっていうことなんですよね。
強く光るにはあとどうしたらいいっていうことを考えられるんですか？
今光らすにはなんか光るものを混ぜるっていうやり方と、ものを小さくするっていうやり方があるんですけども、これからはその両方、小さいものに光るものを入れたいなというのは自分自身は考えてますね。
シリコンを光らせるんじゃなくて光る他のものを混ぜてやるっていうことですか？
そうですね、光るものをシリコンに混ぜるっていう、でかつシリコン自身も小さくすると、そういうことで光が強くならないかなっていうようなことを考えてますね。
と、光るものを入れるんだったらもうシリコンはいらないんじゃないですか？
ベースとしてシリコンがないと、電気的な性質はシリコンが引き受けてくれますんで。
あ、なるほど、
はい、電気的な部分をシリコンに担ってもらって、でそのシリコンの中で光るものに光は出してもらって、そういうやり方ですね。
なるほど、他の材料に手伝ってもらってシリコンの未来をちょっと変えようという研究なんですね。
そうですね、
まあ、今いろんなものがなんか半導体とかシリコンとかで世界中で言われてますけれども、一方でなんかレアメタルがどうのっていうニュースも僕ら聞くんですが、シリコンっていうのはまだまだ量的には大丈夫なんですか？
もう無尽蔵に地球上にあるって言われてますし。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、環境的にも他のものに比べれば安全ですし、そういう意味で もう安いし身近な材料なんですね。で逆にあの従来光るようなあの材料っていうのはそういうレアメタルを使ってたり、あるいはちょっと環境にはよろしくないあの毒性のあるものを使ってたりするので、あのそういう意味ではあの非常にシリコンっていうのはあの有利な材料ですね。
まだまだいけるんじゃないか
と、はい、もう昔からあるんですけども、あのどんどん性質を変えていくことで、あのこれから先もどんどん使っていける材料ですね。
なるほど、分かりました。シリコンが、まあ、今まで電気は流したんだけれども光らなかったのを光らしてやるっていう、はい、うん、そこが今先生の、
そうですね、
研究のメインになっているわけなんですね、はい。まあ、先生この春こちら豊橋の技術科学大学にいらっしゃったっていうことなんですけれども、もうすでにその研究もこの大学で始めて、
そうですね、やっとあの最近あのだんだんエンジンかかりだしたっていうようなところですね。
研究室は若い学生さんたちも、
まずは4年生があの取り組んでくれてますね今。
ああ、そうですか。
で、まあ、来年大学院進学ということで、うん、あのどんどん多分あの本当に光るシリコン作ってくれるんじゃないかなと思ってますけども、うん、
そうするともうなんか僕らのいろんな電気製品に革命が起きそうです
よ
ね。
そうですね、何より安くなりますし、あの性能もアップしますんで、本当にあの役に立つ、本当に工業的に役に立つことになると思いますね、
最先端のところを石山先生はじめ学生さんたちが取り組みつつあると。
まあ最先端走れるように頑張りたいなと思ってますね。
まだそのシリコンが実用的なこう光を出したっていう報告はもう世界でもないわけですよね。
そうですね、あの光りますよっていう研究はいっぱいあるんですけども、うん、じゃあ本当にこれで世の中の製品として出せるような光出ますかっていうと、やっぱり出ないっていう状況ですね、
ぜひ頑張って。
ありがとうございます。
素敵なニュースをまた聞かせてほしいなと思いますね。
あ、頑張りたいと思います、
はい、先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
天白の城。
今日から使いたい技科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい技科大の業界用語のコーナー。技科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。それを知ることなく一生を終えるのもいいんですが、せっかくこういう機会があります。知らないよりはしておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました石山先生の業界用語は
ナノマテリアル。まあ、ナノマテリアルっていうのはもうナノサイズっていう10のマイナス9乗オーダーの世界なんですけども、まあ、そうなりますとあの、まあ、10億分の1ということで、まあ、人間の目にはもう見えないサイズなんですね。そういうサイズであの作られた物質材料っていうのを総称してナノマテリアルっていうんですけども、まあ、そうなるとあの今まであった目に見える大きさであった性質とは全く違う性質を同じ材料なんですけども示すことになります。でそういう新しい性質があの世の中の役に立つような性質が出現しないかっていうことで、あのそういうナノマテリアルを作るっていう研究盛んに行われています。
技科大で開かれている講義の中には技科大生でなくても受けられるものもあります。それはもういろんなシリーズがあるんですが、11月2日また新しいシリーズの公開講座が開かれます。題してドリームレクチャーズ。夢に向かってひたむきに努力し成し遂げる人々に我々は感動し勇気をもらいます。技科大がお届けするドリームレクチャーズは、あまたの困難を乗り越え夢をつかみさらなる夢を追い続ける各界の著名人の方を講師に迎えて、夢を叶える準備や心構えなどのお話を聞きます。
で記念すべき第1回目のドリームレクチャーズの講師は国際レーシングドライバーの井原恵子さんです。今年ル・マン24時間耐久レースに日本人女性が出ていたのをご存知でしょうか。ドバイ24時間レースに日本人女性が走っていたのをご存知でしょうか。そんなすごい日本人が井原恵子さんです。11月2日豊橋の技科大に井原さんがやってきます。しかもたっぷりお話をしてくれます。どなたも聞いていただけるドリームレクチャーズです。事前の申し込みも必要ありません。技科大のドリームレクチャーズ第1回目は11月2日の金曜日お昼2時40分から4時過ぎまで技科大の A2 棟101教室で行います。講師には国際レーシングドライバー井原恵子さんを迎え、崖っぷちの覚悟という演題でお話を聞きます。マイカーでお越しいただいて結構です。11月2日の金曜日午後2時半過ぎ、ぜひ技科大まで足をお運びください。しろ技科大。 Hello everyone。 工学系の大学技科大にも英語の授業があります。いや、むしろこれから世界を相手に研究を続ける技科大生こそ英語力が求められます。次週10月27日の天白の城はロンドンからやってきた英語のティーチャーライアン・ユージン先生を訪ねます。お楽しみに。